ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月は1978年に志村泰さん、浜本福江さんが福井県で、蓮池薫さん、奥戸由紀子さんが新潟県で、また1983年には有本恵子さんがヨーロッパで拉致された月です。1978年に拉致された4名の方々は2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残していたお子さんたちの帰国も実現し、現在家族揃って日本で元気に暮らしていらっしゃいます。1983年に拉致された有本恵子さんをはじめとするまだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月30日、中国の習近平国家主席の韓国訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月3日から4日にかけまして、中国の習近平国家主席が国賓として韓国を訪問いたします。中国の最高指導者が北朝鮮より韓国に先に行くと、韓国に先に訪問するということは初めてのことでありまして、まあ、しかしこれは最近の中韓関係の緊密化といいますかを非常に象徴していることであろうかと思います。中韓両国は1992年に国交を樹立しましたので、まあ、そこから22年が過ぎようとしておりますが、まあ、その間に両国の関係というのは非常に拡大をいたしました。特に中国にとってみますと、韓国が重要な貿易相手国、あるいは経済パートナーになったということが非常に大事な要因としてですね、今回の先にまず韓国を国家主席が訪問するということに結びついたと言っていいかと思います。実際、過去22年間、振り返ってみますと、1992年には50億ドルであった両国間の貿易が、昨年2013年には2742億ドルにまで拡大しておりますので、まあ、約55倍になっているということですから、まあ、いかに中韓の経済関係がこの間拡大したかということが言えるかと思います。今一つ、中国が韓国との関係を特に最近その重視するようになった大きな要因として考えられますのが、朝鮮半島の非核化の必要性と言っていいかと思います。まあ、昨年北朝鮮は3回目の核実験を敢行いたしましたが、それを中国は相当深刻に受け止めたと言っていいと思います。現在、中国の立場はこれ以上の北朝鮮の核開発というものは絶対認めないと。これ以上のその 核実験というものは決して許さないと、まあ、それを非常に強い意志を持って北朝鮮にも働きかけていると思いますが、それが今回の韓国への接近の一つの大きな理由になっていると言っていいかと思います。これまで中国は北朝鮮とはいわば特殊な関係というものを維持してきました。まあ、それは外交関係に加えてですね、党対党の特別な関係を持ってきたということであります。中国は中国共産党の対外中央連絡部、北朝鮮は共産労働党の国際部と、そこは窓口になって党対党の関係を緊密に保ってきましたが、これは特に2000年に金正日総書記が中国を訪問した際に、当時の江沢民国家主席に要請して、まあ、それが中国側も受け入れて党対党という関係をずっと維持してきたということでありますが、そのいわゆる特殊な関係、韓国とは異なる関係でありますが、その特殊な関係を今の習近平政権は普通の外交関係に転換させようとしていると、まあ、そういうふうに言っていいかと思います。実際6月27日に中国の外交部の報道局長は今回の習近平韓国訪問を発表いたしましたが、まあ、そこで中国は朝鮮半島問題で客観的立場を堅持して、北朝鮮と韓国の双方と友好的な関係を維持していると、中朝関係および中韓関係を健全に発展させることは三国、中国、北朝鮮、韓国三国の利益に合致すると、まあ、そのように中国外交部の報道局長は述べましたが、ここにも明らかなように中国は今客観的立場を朝鮮問題について取ろうとしているということは、北朝鮮との間の特殊な関係というものをもう普通の関係に改めようとしているということが、ここからも十分に読み取れると言っていいかと思います。今回の習近平韓国訪問で、中国はもちろん朝鮮半島の非核化というものを非常に強調すると、まあ、そのための韓国との協力というものを積極的に進めようとしていると言っていいと思いますが、まあ、同時に南北対話の再開というものを中国は非常に強く望んでいると考えられますので、まあ、おそらく韓国に対して南北対話を再開することを強く要請するということが予想されますが、まあ、それはもちろん南北対話というものが朝鮮半島の平和と安定安全というものを確保するときに最も重要な要素となるからでありまして、できるだけ早く南北間に対話が再開されて協力が南北間に進むことが望ましいというのは、これは中国の変わらぬ立場であると言ってよろしいかと思います。まあ、最近南北間では民間の次元での交流というものがようやく始まっておりますので、これが今後政府次元における対話交流へと結びつくかどうかということが注目されるところだと思います。一方で日朝関係が進み始めた今、韓国は南北対話にも積極的になるということが考えられますので、これからの南北関係が注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回から拉致被害者お一人お一人の事案について説明していきます。今回は久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは1977年9月19日、石川県宇室海岸において北朝鮮工作員キム・セホと 在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し、北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて、久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は、2003年1月に主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また、日本政府は久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのご両親、横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年2月1日に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それでは、お聞きください。
めぐみちゃん、ずいぶんしばらくですね、元気にしてますか？我々はお母さんと去年12月に人間ドックに行ったんですけど、まあ、しかし何も治療するようなことはありません。それから拓也家族、哲也家族も含めて誰も病気になっておりませんので、安心してください。それからめぐみちゃんが北朝鮮に行ってからもう36年がもう過ぎました。それで10月5日の誕生日の時は、川崎市がめぐみちゃんの誕生日をやってくれます、毎年。それから11月の15日には、新潟県が他の新聞社なんかと一緒になって、めぐみのための早く帰ってこれるように集会をやってくださってます。それからめぐみの友達の吉田さんなんかも、時々チャリティーコンサートを開いてくださいますから、皆さんめぐみのことはよく知ってます。それで、やはりこれからいつになるかってことは我々もはっきり分かりませんけど、やはり健康に十分気をつけてください。元気であれば少し遅れたとしてもこちらに帰ってこれると思いますし、それが一番大事です。それから12月の終わり頃に松下バレエ団の見に行きました。そして主役の方と一緒に写真を撮って、それから後でめぐみちゃんの話をしました。写真も送ってくれましたので、帰ってきたらまた見てください。元気にしているのが何よりですから、健康にだけは気をつけてください。
続いて横田早紀江さんからのメッセージをお聞きください。
北朝鮮でめぐみちゃんはどうしていますか？いつもこうしてラジオの収録をしていただいて、あなたに声が聞こえているかな、誰かから聞いてくれるかなっていつも思いながらお話をしています。あなたと会えなくなってもう36年になってしまいました。お父さんやお母さんや他の方々のお父さんやお母さん、兄弟みんなで北朝鮮から皆さんが帰ってくるのを待って一生懸命に活動しています。お母さんの川崎の家からは本当に綺麗な富士山が見えますよ。真っ白で日本の象徴ですけれども、こんなところに住めると思っていなかったんだけど、めぐみちゃんがいたらどんなにか喜ぶのになっていつも思いながら毎朝見ています。あなたのお友達の広島の谷口さんのおばちゃんと昨日会いました。大阪の集会でめぐちゃんはどうしてるかな、なんで帰ってこれないんだろうねって おばちゃんもとっても心配しています。たくさんのお友達とそのお父様やお母様たちもあなたと仲良くしていてくださった方がみんな待ってます。日本中の人たちがめぐみちゃんやたくさんのそちらに連れて行かれている人たちが早く帰ってくるようにどうか返してくださいとお願いをしています。家族はみんな元気で本当に大変ですけれども病気もしないで、徳也哲也にも男の子がみんな男の子ですけどね、めぐみちゃんは女の子のヘギョンちゃんを産んで育ててくれましてね、こちらは男の子4人、もう中学1年2年生のあなたと同じぐらいのいなくなった頃の年代になってみんな元気で待っていますから、どうか病気をしないで元気でいてください。お母さんたちも年いったけど本当に頑張って元気で会うまで楽しみにみんなで待っています。元気で過ごしててください。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご両親の横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1979年のヒット曲、ツイストの燃えろいい女です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。